お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
はい、というわけで、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫でございます。2023年ももう終わろうとしておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。この季節になりますとね、毎年熱量と文字数やっております勝手にアニメアカデミー賞、今年も行いました。で、各熱文字オールスターメンバーがですね、それぞれ部門を開設し、勝手にノミネート作を発表し、勝手に最優秀賞を決めるという勝手にアニメアカデミー賞でございます。まあ、年末年始のね、車の中とか移動中に、まあ、ぜひ聞いてうつらうつらしていただければいいかなと思いますけれども、まあ、運転中はうつらうつらしないように気をつけてくださいね。ただ、こちらも残念なお知らせなんですけれども、ちょっと国井さん連絡取れずということで、皆さん待望の国井咲也キャップがですね、またちょっと連絡のつかない場所に赴いておりますので、国井さん抜きで聞いていただければなと思いますが、作品賞は一番最後私が発表いたしますけれどもね、誰がどんな賞をね担当するのか、ちょっとドキドキしていただきたいと思いますよ。ちょっと想像しながらタイトルだけ聞いていただきたいと思いますけれどもね、ベストアニソン賞、いや誰なんでしょうね。アイドルマスター賞、今年もあるのかな。そして、まあ、この女は信用できる、この男は信用できる賞ね。そしてアニメ映画賞、そして助演女優賞、脚本賞、ノスタルジー賞、今年のナロー系小説賞、海外アニメ賞、ゲーム部門ですね。まあ勝手にアニメアカデミーとは言っていますが、ゲーム部門もございます。そしてベストシェフということでね、誰なんでしょうね、一体担当するのは誰なのか、ちょっと聞いていただきたいなと思いますけれども、一番最後に作品賞を控えております。皆さん今年もいろんなアニメありました。もうすべての制作者、そしてもう作り手プロデューサー、もう本当に感謝感謝でございます。充実の一年でしたね。では早速聞いていただきたいと思います。まずはこちらからです。
熱文字。
皆様ごきげんよう、石井です。2023年も残り数日、皆様いかがお過ごしでしょうか。この収録をしている本日はですね、クリスマス当日なんですけど、私はもう推しの配信者たちがこぞってクリスマス配信をたくさんやるもんですから、あーこっちの配信も見なきゃ、あっちの配信も見なきゃと、もうどんどんアーカイブが溜まっていってですね、嬉しい悲鳴といった楽しいクリスマスですね。なので今年はですね、かなり、まあ、推しが増えたりとか、まあ、新しいコンテンツに手を出してみたりとか、かなり充実したオタ活を送れたんじゃないかなと思っております。で、今回は熱量と文字数勝手にアニメアカデミー賞ということで、参加させていただくことになりました。私が担当する部門はズバリ信頼できる女賞。前もやったことあるんですけど、まあ、これは今年放送されたアニメと、あとアニメ映画の中から私が独断と偏見で、こいつ信頼できる、お前いいよというふうに思った女性キャラをですね、5人選抜して、その中から、アカデミー賞に輝いた1人を選んでいこうという感じになっております。それではノミネート1人目、ぼっちザロックより後藤ひとりさんです。 いや、あのぼっちザロックはギリギリ今年のアニメですよね。で、結構話題作だったと思うんですけども、あの後藤ひとり、主人公の後藤ひとりちゃん、通称ぼっちちゃんですね。これまた変わり種の主人公ですね。コミュ障、かなりリアル寄りのぼっちっていうキャラクター設定になってて、まあでも私ぼっちザロックで言うと、ほう、実ははっきり好みで言っちゃうと、りょう先輩とかにじかちゃん、あの俺のにじかの方がまあ推しキャラなんですけども、やっぱりちょっとここはね、ちゃんと信頼できる女賞に寄り添ったノミネートということで、いや後藤ひとりさんやばかったですね。やっぱ成長コンテンツっていうか、ぼっちちゃんコミュ障ぼっちってことで、本当にクラスに一人も友達いなくて、なんかあんな派手なピンクのジャージ着てたり、ギターを学校に持ってってたりするのに、誰からも話しかけられないし、マジで友達いないし、それなのに承認欲求だけは一丁前にでかいみたいな、なんかそういう、結構オタク投影しやすいキャラとはいえ、結構やっぱ視聴者側って最初、みんな基本的にあのぼっちちゃんのそのぼっち具合に、あ、ここまでかと多分皆さん思ったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、各私も別に学生時代は全く充実していませんでしたし、友達もあの全然いなかったんですけど、でもそれにしてもやっぱりここまでではないなというところで、若干その後藤一人のことを、まあ私は ここよかはマシだわみたいな風に見ていたところがあってですね。ただなんだろう、なんか見進めていくにつれて、あれぼっちちゃん、あれあれみたいな感じに、なんかここの女全員抱きましたけどみたいな顔つきになんかどんどんなっていくんですよね。あれあれみたいな、え、ぼっち、俺より下にいたはずのお前がなぜそんなところにみたいな、なんかその、ま、ぼっちほどぼっちだったわけじゃないんだけど、だからといってぼっちが自分よりもなんか下だとは思えないっていうことが、やっぱうちら的には余計辛くて、ちょっとまあいろんな意味で自分の汚さというかいやらしさも突きつけられるし、やっぱり俺は後藤一人にはなれねえんだみたいな、そういう絶望的な気持ちにもなるんですよね。まあ、そこがかなり、まあ、主人公感もありましたし、カリスマ性を感じましたね、後藤一人さん。なのでちょっとノミネートさせていただきました。でも結構これ分かる方いるんじゃないのかなと思いますね。ノミネート2人目、スキップとローファーより村重ゆずきさん。スキップとローファーはですね、2023年放送アニメの中でもかなり最高アニメだったんですけど、私久々に母親にこのアニメ面白いから見てほしいっていう感じで進めちゃいましたね。主人公の女の子が所属してるクラスメイトの女の子で、金髪の、まあ、一見ギャルみたいな感じの女の子なんですけど、もう帰国子女でね、すごく美人で一見近寄りがたいんだけど、お話ししてみるとすごく優しくて、で距離を詰めるのもすごい上手いんですよ。どこからどう見ても超完璧な女の子なんですよね。まさに信頼に足る女という感じではなかったでしょうか。文句なしの受賞だと思いますよ。で、私このね、村重ゆずきさんがね、その、まあ、同じくクラスメートの久留米誠ちゃんっていう子もいるんですけども、この子との絡みがですね、まあ、かなり最高で、この二人燃えてましたねもうとにかく顔もいいと思ったら性格もいいみたいな、完璧すぎる女の子でした。そして、ノミネート3人目、劇場版響けユーフォニアムアンサンブルコンテストより、お前久美子まあ私ユーフォが本当に本当に本当に本当に好きなので、まあ、逆に入れるかどうかちょっと迷ったんですけど、でもやっぱりちょっと劇場版ユーフォアンサンブルコンテストでのお前久美子さんは結構すごかったですね。皆さんご覧になりましたか？まあ、私この劇場版をより楽しむために、あの UFO のアニメ1期2期と、あと劇場版の誓いのフィナーレとリズトリも見直してからちょっと臨んだんですけど、ほんとそこら辺の過去シリーズと比べると、クミコの信頼感っていうのがマジ一目瞭然。本当に1期の頃とかって特に、その優柔不断で事なかれ主義 なんだけど、ただ心の中では意外と悪態をついてるみたいな感じの、結構人間っぽい雰囲気が久美子の良さというか、まあでもあったんですけど、あのね、久美子も本当成長しました。部長になってからの久美子はね、すごい空気も読める、意見もはっきり言える、で部員のケアと統率も上手くて、なんか歴代先輩、その映画の中で歴代の先輩たちの背中は遠いなみたいな、そんな感じのセリフもあったんですけど、そう、まあやっぱ今までの先輩方とはまた違ったアプローチで、すごく親しみやすい部長になってるなっていうのを感じて、いや信頼感増し増しですね。かなり成長を感じました。来年続編の3期がテレビ放送されるんですけど、もうほんと久美子3年生編楽しみで楽しみで仕方ないですね。部長になった久美子すげーよということで、成長具合を評価してノミネートさせていただきました。ノミネート4人目、スパイ教室よりジビアちゃん。これは本当に申し訳ないんですけど、まあ、本当に本当に申し訳ないんですけど、マジでただただ好きな女だからですね。あのね、いやそのなんかスパイ教室本当にね、キャラクターもみんないいし、まあ、声優さんがねかなり気合入ってて全員可愛かったんですけど、もうその中でも群を抜いてジビアちゃん、もうすごかった。好きだ、本当に好きだ。白い髪の毛のショートカットで、結構肉体美、引き締まった綺麗な体をしてましてですね、まあ、あのね、黒いパンツスタイルがめちゃくちゃお似合いになられている、かなりボーイッシュな感じの女の子なんですけど、でもうすごいのが、もう声優さんが遠山奈央さんなんですけど、あの私、まあ、私あんまり声優さんは詳しくないんですけど、聞いたことない遠山さんのあのお声、いや、あのスパイキャスト見てない人もぜひ一度ジビアちゃんの声聞いてほしいんですけど、え、これ遠山さんみたいな、最初わからなくて、え、こんな声も出せたんだみたいな、もうそれがね、もうジビアちゃんにもめちゃくちゃ合ってる。でジビアちゃんのねキャラクターソングもねあるんですけども、それもね歌詞も相まって遠山さんの歌声が、はあ、もうかっこいいっていう風になってしまうんですね。そうで、ジビアちゃんが何がいいかって言いますと、まあ、ただのボーイッシュキャラじゃないっていうことなんですね。スパイ教室ね、かなりグッズ展開が豊富でして、いろんな新規のイラストが出てたんですけど、露出の高いね、まあ、水着みたいなのもあるし、もっとバニーガールとかいろんなイラストが出てたんですけど、こういうボーイッシュ系のキャラクターって可愛らしい格好とか布面積の少ない格好をさせられた時に赤面させられる傾向にあるんですけど、ジビアちゃんはそういったところが全くないんですね。本当に恥ずかしげもなく、ちゃんとそういう衣装を着こなしている、ここがかなり評価高くてですね、あとお色気シーンとかでも別に恥ずかしい顔一つしないんですよ。あの男気惚れましたね。今年ね、一番私が推していた女ということで、ジビアちゃんノミネートさせていただきました。ラストのノミネートいきます。機動戦士ガンダム水星の魔女よりスレッタ・マーキュリーさん。私ガンダム初見だったんですよ。水星の魔女一度もシリーズ見たことなくて、ただ私すごくバトル系とかロボットもの SF 的な要素が結構苦手でして、まあそういう身から言わせてもらうと、正直だいぶ苦しい道のりではあったんですね、2クール見切るのが。結構私頭がごちゃごちゃしてしまって、ウィキペディアと解説サイトを片手にもうユリパワーで乗り切った感じだったんですけど、スレッタ・マーキュリーさんは、主人公の女の子で、ちょっとやっぱり内気というかかなり内向的な性格で、まあ、基本おどおどしてるんですよね。で、あのね、叫び声とかヒャーとかウヒャーとかヒーみたいな声がね、すっごいよくって、なんかスレッタが叫び声上げるたびに私もう爆笑だったんですけど、まあそうやって普段すごくおどおどしてるにもかかわらず、意外とね序盤の方から飛ばすところは飛ばすって感じで、言いたいことはちゃんと言うし、だからちゃんと言うというよりは思わず口をついて出ちゃう系だと思うんですけど、抜けてるんだけど なんかちゃんと決めてくる主人公感みたいなところで、ヒロインのミオリネちゃんから、あなた花婿よと言って、はい、私花婿ですから、私決闘には負けませんみたいなところとかもね、いや、かっこいいなと。ギャップがね、すごい良かったですよ。基本敬語で、おどおど、ひゃーひーって普段は言ってるのに、やっぱミオリネちゃんの前になると、私あなたをちゃんと守りますからって。あー、スレミオちゃん結構おめでとう。もうこれ、それ以外の言葉が見つからない。はい、ということで、この中から一人を選ばなければいけない。ただオタクは時に心を鬼にして決断しなければなりません。私が2023年選んだ信頼できる女賞大賞に輝いたのは、スレッタ・マーキュリーさんです。おめでとうございます。いや、まあ皆さん、これは文句ないんじゃないですか。水星の魔女結構話題作でしたし、ほんとさっき叫び声が良かったみたいな言いましたけど、声優さんの演技がね、かなり私良かったなと思いましたね。一ノ瀬かなさん、詳しくはないんですが、かなり昔から気になっていた声優さんで、あーでもこういうお芝居もできるんだっていう風に思ったんですよね。またちょっとゆり界隈的にもスレミオちゃんのこの偉業をやっぱ称えたいなという観点からも受賞に至ったという感じですかね。機動戦士ガンダム水星の魔女よりスレッタ・マーキュリーさん、受賞おめでとうございます。末永くお幸せに。ありがとうございました。ということで、今年も参加させていただき光栄でした。他の皆さんのアカデミー賞めちゃくちゃ気になるので、放送がこれから楽しみです。じゃあ今年も1年皆さん大変お世話になりました。良いお年を。ごきげんよう。
熱文字。
カーズ SP のカーズです。2023年、今年もあとわずかになりましたがですね、熱文字のね、恒例の、勝手にアニメに賞を与えるというですね、この企画、私の方もですね、今回3つ、はい、賞を用意いたしました。まず1つ目なんですけども、助演女優賞。こちらですね、まあいいこう、まあ、サブキャラといいますか、脇役のキャラクターといいますか、このあたりにですね、ちょっとスポットを当てていきたいと思います。はい、まず1人目、早々のフリーレンのアウラ様です。こちらはですね、もう今 SNS でですね、現在進行形でめちゃくちゃいじられてるあのヒロインなんですけども、ヒロインもまあ敵キャラですよね。こちらですね、僕らアニメファンに大きな印象を残したやっぱり大女優ということでですね、あのノミネートさせていただきました。まああの彼女500年以上生きてるんで、まあそのあたりの貫禄もね、やっぱあるんでしょうかね。10話かな、フリーレンとのバトルシーンがですね、今年めちゃくちゃですね、屈指の名シーンで、フリーレンがこう回想を交えながらこうアウラを精神的に追い詰めていくんですよ。その時にだんだんこうアウラの余裕がなくなっていくあたり、あのあたりの演技やっぱね、武田彩奈さんやっぱお見事でして、そのあたりすごくこう臨場感が伝わってきましたと。であとですね、サイド B の方で、藤井さんがおっしゃっていたんですけども、この作品すごく BGM も素晴らしくてですね、対決のシーンですね、まあ、荘厳なこうオーケストラっぽい曲が流れていく中でだんだん盛り上がっていき、まあ、勝負に結末がついて、まあ、アウラが自害するというですね、この辺りの一連の流れが本当に素晴らしくてですね、彼女って9分ぐらいの登場らしいんですね。でそのたったそのわずかな出番にもかかわらず、この強烈なインパクトを僕らに残してくれたということで、続いて2人目いきますね。機動戦士ガンダム、水星の魔女のセセリア・ドートというですね、褐色の女の子ですね。
これまたですね、非常にこう SNS 映えしてると言いますかですね、あまり出番はない脇役なんですけども強く印象に残っていて、これまたすごくネットで二次創作のファンアートがですねすごく盛り上がった、女の子でして、結構このド S な発言が割とこうメスガキっぽいと言いますかですね、そういうあたりとかですね、あと懺悔室とかですね、なんかこういういちいちこうネタにしやすい要素がやっぱ多すぎてですね、そのあたり非常に僕的にはごちそうさまでしたって感じですね。はい。で3人目ですね、次がですね江戸前エルフ小金井小ゆずちゃんですね。こちらですね、妹ですね。はい。この作品の主人公がこう自堕落な引きこもり生活のエルフのエルダというですね女性と、まあ、しっかりしているんだけどもちょっと天然入ってる小糸っていう女の子、この2人が中心なんですけども、彼女たちのこの2人の手綱を引いて場を引き締める非常にこう真面目でしっかりした妹ということで、まあ、こういう妹欲しいなと多分見てる人全員が思ったと思うんですけども、そういう非常にですねよくできた女の子でも眼福でしたね。はい。まあ理想の妹キャラということで、まあ助演女優の名にふさわしい役割を果たしているということで、選ばせていただきました。4人目がですねお兄ちゃんおしまい、こちらのほづき楓というですねギャルですね。はい。やっぱギャルというとオタクに優しいギャルというのが非常にこう流行ってきてるんですけども、その中でも、彼女の楓ちゃんは誰に対しても優しい天使のようなギャルなんですよ。作品の概要としてこう男の子になっちゃった真宙という、男の、精神を持つ女性の体を持つ子ですねと、みはりちゃんというですね妹ですね、その2人をサポートしたりこう場を盛り上げたりとかですね、非常にこうクリスマスとかなんかデートといいますかですね盛り上がったりもしましたけども、本当によくこのできている人間ぷりが本当人生何周目ですかっていうぐらいですね、もうしっかりした女の子でなんか将来も楽しみだし、いや本当にねえ楓ちゃんと結婚する子は本当に幸せだと思いますよ。はい。続いて、5人目ですね、可愛すぎクライシスの柳かすみちゃんですね。こちらはですね、なんかこの子が素直に僕は面白いと思いました。女性なんですけどもツッコミの口調が男性口調なんですよ。まるまるしろとかなんとかだろうみたいな結構強い男の口調で突っ込むと、確かに現実の女性でなんとかだわっていうのはもうなくて、やっぱフィクションの作品漫画とかああいう世界だけのものなんですけども、結構だからそういう意味では男っぽい口調っていうのは現実の女性に近いんですけども、そのあたりのそうしたなんかリアルさがこのアニメを見た後になんかずっと耳に残るんですよ。なんかそういう意味でちょっと独断と偏見で選ばせていただいたキャラクターですね。はい。以上ですね、5人いるんですけども、助演女優賞はですね、迷いましたが、ドゥルルルルバン、アウラ様ですね。まあやっぱりこう存在感の大きさで、早々のフリーレンのアウラ様を選ばせていただきまして、はい。もう多分ですね、この先もう多分何年もずっと皆さん記憶に残ってると思います。はい。断頭台のアウラ様、おめでとうございます。続いて脚本賞に行きたいと思います。まず1作目がですね、推しの子です。こちらはですね、最初にこうトップアイドルの赤ちゃんに転生するっていう大きな嘘をついた後に、すごくリアルに、芸能界だとか、思春期の男女のこじれた感情を描いています。そんなところにやっぱり僕たちすごく魅了されましたし、やっぱり原作が週刊連載ということなんで、話の山場がすごく持っていくのが上手くてですね、もう引きも気になるし、なんか目が離せないということですね、物語にみんな気持ちを持っていかれたってことでですね、推しの子を選ばせていただきました。続きまして2つ目なんですけども、機動戦士ガンダム彗星の魔女ですね。こちらもですね、毎週引きがすごく強くてですね、ほんとコードギアスっぽいなと思ったらですね、やっぱ大河内一郎先生なんで、やっぱ同じ方がね、やっぱ書かれているということでですね、なんかこう1週間が待ち望む感じのすごくヘビーな引きを多用してあってですね、のめり込みました。もともとこう彗星の魔女って、テレビシリーズで初の女性主人公、ガンダムではね、そういうことで、学園青春っぽくて、でも蓋を開けてみるとこうしっかりガンダムしているあたりがなんか素晴らしいなと、やっぱお互いのこう主義とか主張をぶつけ合って、モビルスーツによる戦闘だとかね、やっぱ殺し合いに発展していくあたりもなんかやっぱガンダムの伝統を感じました。 やっぱそのあたりで、さっきセセリアの話したんですけども、やっぱキャラクターも強いしストーリーも強いということで、まあ、2023年を代表するアニメでありやっぱり物語も面白かったということで2本目はこちらになりました。続いて3つ目、オーバーテイク、フォーミュラ4っていうですね、まあ、F4 という自動車レースと、うん、フォトグラファー2人の男主人公が、まあ、お互いの課題を乗り越えていく様を丁寧に描いている、これはまあお仕事ものというか業界ものですよね、レースの業界ものなんですけども、こう絵面とかですねキャラクターが、まあ、ちょっと地味で埋もれてしまった感じがあるんですけども、私はあえてですね、まあ、これを選んでこれ面白かったぞと主張しておきたいと思いましてですね、すごく絵も綺麗だったし、なんかキャラクターもみんな演技してたし、お話はすごく王道なんですけども、まあ、あのトラウマを乗り越えていくフォトグラファーだとか、まあ、レースのお互いのライバル関係から友情が芽生えるあたりとか、すごくド直球にやっぱいい話を描いてくれたんで、このあたりね非常に僕は評価していますと、続きまして、4つ目がですね、進撃の巨人ですね。やっぱりですね、やっぱ原作となる物語の強度はやっぱね桁違いにやっぱすごいと、アニメになって、まあ、10年かかって完結まで最後まで描いたと、なんか素晴らしいなと。もちろん作画クオリティとかですね、まあ、声優さんの演技とかですね、まあ、ほとんどと言いますか全て第一線の実力を兼ね備えた、もう本当にアニメ業界のオールスター戦という感じなので、本当に素晴らしいの一言なんですけども、まあ、これ物語をね褒めれば褒めるほどやっぱりね原作すげえなって話になっちゃうんですけどもね、そのあたりちょっと語るのが難しいんですけども、本当に素晴らしい作品を見せていただいてありがとうございますという感謝の気持ちで、はい。続きまして、5つ目ですね、スキップとローファー。こちらがですね、僕がすごくいいなと思ったのが、いちいち説明しすぎない 絵作りとか、まあ、キャラクターの動きであるとか会話の間とかで、そこで感情を表現するのがなんか素晴らしく良かったですね。このあたりはですね、まあ、脚本なのか絵コンテがすごいのかどっちなのか、まあ、両方すごいんだと思うんですけれども、そのあたりがなんかそうですね、説明しすぎずテレビの画面をアニメの絵を見ることで伝わってくる感情、なんかそういうものがねすごく伝わってきて、スキップとローファーは本当になんかいいアニメ化してくれたなと思います。以上ですね、脚本賞は、はい、この5つから選ぶとするとですね、まあ、僕の場合はドゥルルルルルバン、機動戦士ガンダム彗星の魔女でしたということでですね、こちらの本当スレッタさんとミオリネさんご結婚おめでとうございますということでね、ミオリネさんのねちゃんと指輪がねこう追加されていたということでですね、もう完全に結婚してるだろうということで本当にご結婚おめでとうございます。続きましてノスタルジー賞です。こちらはですね、まあ、80年代や90年代のオタクが懐かしい気持ちになれる、まあ、開口趣味といいますか、ノスタルジーを感じるアニメということでですね、はい、5つ選ばせていただきました。まず1本目、バーディーウィング、ゴルフガールズストーリーです。これはですね、まあ、1期の時点でみんなプロゴルファー去るって言い続けていたんですけども、まあ、今年の第2シーズンで、まあ、旗包みをやっていてですね、まあ、やっぱり猿かと、もろにですね、こう令和に蘇ったプロゴルファー猿を、はい、見事にやってくれたって感じで、もともと主題歌がもう広瀬香美とか、あとまあアムロレイとシャーズナブル的なキャスティングとか、ストーリーで言うと、まあ、裏社会でまあ敵方のボスが結構粛清される、話の運びとか演出とか、あたり何から何まで懐かしい昭和テイストに溢れていたなということで。続きまして、大雪海のカイナ。こちらですね、ビジュアル的にナウシカっぽいなと思ったんですけども、まあ、見終わった感想としてはナウシカっぽかったなと思うんです。はい、まあその世界観がすごく独特で、まあへんてこな虫がいる生態系があったりとか、王女様と一緒に冒険したりとか、まあ国家間の戦争があったりとか、まあそういう一面も描かれていて、非常にこう想像力を刺激される作品だったんですけども、そのあたりのなんか独特の絵作りから、結構話の内容から、まあナウシカを僕は感じてしまいました。はい、続きまして3本目いきますね。最果てのパラディン、鉄サビの山の王です。これはですね、令和のロードストー戦記なんですよ。こう地に足のついた王道のファンタジーで、まあ、こう主人公が困難を乗り越えて仲間を増やしながらこう成長していくっていうのはハイファンタジーとして描かれている、 結構そういうですね、なんかテーブルトーク RPG 的な、なんかすごく重厚なストーリーが僕は大好きです。今回ね、2クール目にドラゴン退治っていうのが山場にあるんですけども、これまさにですね、ロードスト戦記でパーンたちが挑んだあのドラゴン退治があるんですよ。それと本当に重なるようでですね、結構そのあたりの、まあ、あのロードストを見てきた僕としてはちょっと涙しちゃうシーンもありました。今回のこの最果てのパラディンが結構それに通じるものの、すごく重みのあるファンタジーとして、当時ファンタジーが好きだった人たちにもう一回見てハマっていただきたいなと思いまして紹介しました。続きまして4つ目ですね、君のことが大大大大大好きな100人の彼女。これはですね、90年代にときめくメモリアルとか、まあ、ギャルゲーがいっぱい出てきたんですけども、まあ、基本的には一人の女の子を攻略して、まあ、結ばれるっていうのが、まあ、主なんですけども、まあ、その中でハーレムルートを求めたギャルゲーマーたちがこう答えを見つけたような作品ですね、とこう誰か一人を選ぶわけじゃなくて全員幸せにすればいいじゃないかと、そういうですね、明確な答えを示してくれたところが素晴らしいなと思います。はい、5つ目、16ビットセンセーションアナザーレイヤー。まあまあまあ、これをね、サイド B でも大きめに取り上げましたけども、90年代の美少女ゲーム会社を舞台にした作品ということでですね、まあ懐かしい秋葉原の風景が出てきたりとか、まあカノンとか傷跡とかトゥーハートとか、昔懐かしいゲームから、まあゴーゴーウェイトレスですね、いわゆる電波ソングと言われるですね、そういうちょっとエロゲーのネタがポンポン飛び出す、本当にノスタルジーの塊なんですね。結構このツイッターのタイムラインのハッシュタグを見てると、もうね、おっさんしかつぶやいてない感じなんですよ。もう若い人いないんじゃないかってぐらい、もう本当にアラフォーアラフィフのおっさんたちがキャッキャ喜びながら、ハッシュタグ付きでこう実況してる感じ、ああいうですね、こうインターネット老人会の匂いがプンプンする、本当に異色のアニメだなと思います、これは。はい、でですね、サイド B の時にはまだ3話ぐらいだったんですけど、あの後この作品、中盤からですね、SF チックな展開になっていくんですよ。いきなりこう風呂敷が広がる感じ、物語が急にこう、これどうやってまとめるんだろうって心配になる、あの感じがですね、90年代のこう剣野幸宏先生って方がですね、の、シナリオのゲームとか、あとは昔のエルフのデジャっていうゲームがあったりしたんですけども、ああいうのを彷彿とさせる、結構そのあたりのシナリオの作り方そのものがちょっと昔のエロゲーっぽいと、これ絶対わざとやってると思うんですけども、なんか昔の美少女ゲームを扱った作品のシナリオがまた往年の美少女ゲームっぽいというちょっとメタ的な感じの面白さがあって、はい、こちら5本目として選ばせていただきました。ノスタルジー賞なんですけども、16ビットセンセーションアナザーレイヤーに決定です。おめでとうございます。まあ理由は今述べた通りなんですね、アラフィフの僕にめちゃくちゃぶっ刺さったということでですね、こちらが、はい、ノスタルジー賞の大賞ということでおめでとうございます。
熱量と文字数
ムスカ大佐だ。超初心者向けパソコン教室アイアイパソコンは、わからないことがわからない君のための教室だ。簡単なパソコンやスマホの操作から、出張資料でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、ラピュタ文字とて手に取るように読めるのだ。東京23区内であれば無料で出張もしよう。熱文字を聞いたと言ってくれれば、わずかばかりのお礼だ。教室授業料、出張指導料、ともに500円引きしよう。創業25周年、II パソコンをぜひ利用したまえ。
熱文字。
どうも、アストミシンゴです。はい、2023年も、そろそろ終わりということで、今年も勝手にアニメアカデミー賞の時期が勝手にやってまいりました。はい、というわけで私が今回選出させていただいたのが、2023年のベストアニソン賞でございます。今年も数多くのアニメ作品が作られて、それに沿うように たくさんの、アニメ主題歌生まれました、その中からですね今回3曲選出いたしましたので紹介していきたいと思います。まず1曲目のノミネートはアイデンテーテメルトダウンでございます。こちら歌っているのはえなこフィーチャリングピーマル様というユニットでございまして、今年放送されたお兄ちゃんはおしまいというアニメ作品のオープニングテーマでございます。はい、えなこさんといえばですね、コスプレイヤーとして超有名な方でございまして、最近はね歌も歌ったりされている方なんですけど、そしてのフィーチャリングボーカルで参加しているピーマル様というですね、TikTok や YouTube などを中心に楽曲とかを投稿している方でして、 YouTube の中でもね特に人気の曲は再生回数がもうすぐ1億回いきそうなぐらい人気なクリエイターなんですけどもね、女性の方で、この2人で歌ってる歌でして、もうまさにその新世代っていう感じの、シンガーが歌ってる曲なんですが、このアイデンテーテメルトダウンもですね、なんていうかやっぱ最初に聞いた時のインパクトとかも非常に強くて、はい、今回そのノミネート作品選ぶ時に重要視したのはですね、やっぱ最初に聞いた時の印象が強く残ってる曲っていうのが、僕の中でねあったんですけど、今年やっぱ最初に聞いて衝撃度が一番高かったのはこの曲だったのかなっていうですね、なんかこの2023年もいろんなこのジャンルの楽曲がアニメ主題歌になってる中、ここまで電波な曲、ここまで意味不明な歌詞でこんなに楽しい楽曲があるのかって思いましたね。やっぱアニメ映像ね、異常にクオリティの高いアニメオープニング映像とも相まって、こちらの曲非常に強烈なインパクトを残しておりましたので、今回ノミネートさせていただきました。さあ、そして、2曲目のノミネートはですねアイドルです。もうこれは説明不要かもしれませんが、YOASOBI が歌っている楽曲でテレビアニメ推しの子のオープニングテーマでございます。こちらの楽曲はですね、単純に人気の出方がもう異常っていうのもありますが、もともとですねこの YOASOBI の綾瀬さんがですね推しの子を個人的に原作を読んだ時にもうクリエイター魂がもうくすぐられて、その推しの子の主題歌と関係ないところでまず作られた楽曲ってのがあったらしいんですよ、個人的に。で、その曲を確かね綾瀬さんがボーカロイドだったかな、ボーカロイドの楽曲として書き下ろしして発表するぐらいのタイミングで推しの子の主題歌が YOASOBI に決まりましたっていうお話が来て、あ、じゃあこの曲はちょっと作り直して、推しの子の主題歌にぜひともっていう感じで作られたという経緯があるらしいんです、ね、原曲とはもうかなり変わってしまったらしいんですけども、曲の感じとかはもともとちょっと残ってるらしくて、でしかもこの、アイドルという曲のためにですね、この推しの子の原作者の赤坂赤先生が、小説を書き下ろしてるんですね。推しの子スピンオフ小説みたいな、その小説を元に作られた歌詞も乗っかって、もうまさにその原作者だったり、ね、この原作を読んだ、ファンの気持ちも乗っかりつつ、さらにそのクリエイターとしての YOASOBI の要素も詰まっている、もういろんで、しかもその元々その曲は推しの子と関係ないところで発表されるかもしれなかったという、もういろんな奇跡とかも重なって生まれた楽曲ということで、今回、ノミネートさせていただきました。はい。そして3曲目のノミネートはですね、Whatever Comes です。こちら歌っているのは TM ネットワークです。こちらですね、今年公開された劇場版シティハンターエンジェルダストの、オープニング主題歌として使用された新曲でございまして、こちらはですね、やはり TM ネットワークで、シティハンターといえば、ゲットワイルドっていうですね、超名曲のエンディング主題歌があるんですけども、今回この映画の主題歌をもう全部 TM ネットワークが担当する、主題歌とあと挿入歌も含めてということで、小室哲哉さんがですね、やはり、エンディングに最大のライバルゲットワイルドが控えてるっていうお話をその記者会見でされていまして、やはりそのゲットワイルドに負けないようなオープニングみたいなのを意識したりとかして、 そういう政策を進めていたということで、でしかもですね、これもやっぱりちょっと天才の小室さんにしかわからないところなんでしょうけども、TM ネットワークでレコーディングとかをするときにボーカルの宇都宮さんの、マイクの位置っていうのは大体決まってるらしいんですね。毎回それをなんかいつもと違う位置にしてくれって注文をしたらしいんですよね。なんかそれを、宇都宮さんはなんか、ね、いつもよりオンマイクで、ね、歌わせてもらいましたみたいな表現を、記者会見で、ね、なさってたんですけども、もう素人が聞いても何のこっちゃさっぱり分かんなかったんですが、もうそれぐらいなんか強いこだわりを持って作られた楽曲ということで、今回その映画の作品の内容、まあ、ネタバレは、しないように言いますけども、まあ、ちょっとだけその暗い雰囲気に突入するところとかもあったりとかするので、なんかオープニングはもうなるべく明るい曲みたいな感じで作られたらしいです。まあ、明るいといってもやっぱりそのね、あの描いてる世界がまあちょっと裏社会的なお話なので、そのなんか明るいというからちょっと壮大な感じ、これからこのスクリーンでもうド派手な、物語がスタートしますっていうワクワク感を煽るような感じの、まあ、明るさというか、そういうのがもうたっぷり詰め込まれた、もうゲットワイルドに負けない神曲となっております。今年はこの3曲をノミネート作品とさせていただきました。他にもたくさん名曲があったんですけども、ご容赦ください。さあ、というわけでこの3曲の中から私がベストアニソン賞の大賞に選んだ作品は YOASOBI のアイドルです。おめでとうございます。まあこの曲なくしてなんか今年のアニソンシーンはちょっと語れないでしょうぐらいのちょっととんでもない楽曲になってしまったので、どうしてもやっぱりこの曲ですね。はい、もうあの M1 グランプリの時の某審査員の煽りじゃないですけど、令和のアニソンシーンはこの曲以前とこの曲後に分かれるみたいな、なんかそれぐらいなんかアニソンシーンの歴史にもう燦然と輝く名曲ではないかと思っております。YOASOBIのアイドル、こちらの曲が、今年の勝手にアニメアカデミー賞のベストアニソン賞大賞に選ばれました。おめでとうございます。はい、というわけで、来年もいろんな神曲に巡り会えたらいいなと思っております。というわけで今年のベストアニソン賞でございました。
熱量と文字数。
ごきげんよう、くらやぎの岡本です。
ごきげんよう、くらやぎの野崎です。
お願いします。よろしくお願いします。
はい、はい、今回私のショーで、
はい、
あ、もう毎年させていただいております、
はい、
海外アニメ賞発表したいと思います。
すごいオーディエンス、
うん、やっぱみんな楽しみにしてるから。
してないだろ。
ゴーゾン去年見たよ、あのイマーラだっけ。
いや、僕もそれ去年のさらに前です
。そう、あれ、
しかもその話をされて、
うん、
それもう熱烈で流してることだった。
本当に、
はい、
よかったからな。あれ、一昨年か。
がっかりです。
ごめんなさい。
がっかりです、岡本さん。
あれ、一昨年だっけ。
一昨年です。
俺ちょっと1年、岡本さん記憶、やっぱコロナっていろんなことが。
いやいや、やめて。コロナのせいにしないで。
ごめんなさい、
自分のダメさ加減。
はい、
まあ、早速ね、
はい、
発表したいんですが、まあ、これも毎年恒例ですが、
はい、
あくまで今年2023年に私が見た海外アニメを元にしています、
は
い、なので2023年に発表された最新の海外アニメではございませんので、まあ、ご了承ください。
はい、大丈夫です。
はい、ではまず一作品目、
はい、
パワーパフガールズ。
おー、懐かしい。
懐かしいよね。
え、何、リメイクされてるん
ですか。いや、違う違う違う、ただただ作業 BGM でずっと鳴らしてた、うん、
そんなことある。パワーパフガールズ作業 BGM にしようみたいな。そう、
YouTube にね上がってるのよ、
うん、あ、そうなんだ。
そう、一挙放送みたいな感じでカーツネットワークの公式が パワーパフガールズのお話をたくさん出してくれてて、
そうなんだ。
そう、1動画につき2時間ぐらいあるかな。
結構長いね。
そうだ、何話も連続ずっと見れるから、ずっと流してて。
うんうんうん、
で改めて、
うんうんうん、
まあ私が海外アニメ好きになったのもパワーパフガールズ。
うん、あ、そうなんだ。
そう、私が高校生か中学生の時ぐらいに初めて見て、
うん、
もうそこから大好きで、グッズとかも買ってたし。
あ、やっぱあの緑の子が好きよね。
はい。
バターカップ。
はい。バターカップが一番好きなんですね。で、まあ見たことがない、そういう人のために。まあざっくりパワーパフガールズって何なのかっていうと、まあタウンビル、タウンズビルという町に住んでいる、はい、ユートニウム博士が、まあお砂糖と、スパイスと、素敵なものをいっぱい詰め込んで、女の子を作ろうとするんです。ただその時に博士はうっかりしてしまって、まあケミカル X というね、化学物質を入れてしまうんですね。
あや
ま、はい、でそれでできた女の子たちが、バブルス、バターカップ、なんだっけ、ブロッサムの3人娘。
うんうんうん、
でこの3人が、ケミカル X のパワーによってスーパーパワーを持つ女の子になって、街の平和を守るために、まあ、ヒーロー活動するっていうアニメなんだけど、なんかね、やっぱ日本のアニメにはないテンポ、
うん、でもなんか確かに展開早いなっていう、
そうそうそう、とやっぱその風刺、とか子供が見るアニメなのっていうぐらいのブラックジョークがなんかすごい新鮮だったんだよね、やっぱりその学生の時に見た時に。
あの頃は本当何も考えずに見てたもんね。なんか、
あ、本当？
岡本さんもちょっと見てたんだよな、
うん、
パワーパフガールズ。
そう。一応ね、パワーパフガールズって2001年の1月から放送されてて、あの、地上波でやってたんだよね、そうそう最初は。
なんか実家で見てたなって記憶がある。
そうそうそうそうそう。
でもなんかその時も、あ、可愛いなくらい。
ぐらい？
そうそう。なんか可愛いくらいでなんかちゃんと記憶がないっていう。
うちはね、そのなんか会話のテンポと、ブラックユーモアがすごく好きで、改めて今年になって見ても、やっぱり面白い。で、何よりや、もう絵が可愛い。
そうな。
そう。異常なまでにね、やっぱ、デフォルメされて、で、そのどこを切り取っても一つの絵として成り立つような感じ、なんかレトロポップな風景とか色彩とかがすごく好きで、だ本当に見たことない人は、てかカートゥーンってなんだろうなって思う人はまず見てみてっていう感じかな。
そうな、改めて見てもいいね。なんか
そうなんですよ、
記憶がない
ぜひね、でまあやっぱりあのナレーションは小坂井和樹さんが、
あーやったー、
もう安定の小坂井さん。
あれ小坂井さんだったんだ。
あれ小坂井さんがやってるんですよ。
分かってなかったもん。
もうね、本当にそれがちょうど良くてね、ほっとします、小坂井さんの聞くと、
いいね、楽しみだな。
はい、ぜひ。なんで見たことがない人はあの YouTube でね、
はい、
無料で見れるんで、
やったやった、
ぜひ見てみてください。
はい、
次が、ボージャックホースバン。
もうボージャック、
ネットフリックス限定です。
あー、出た、ネットフリ限定。くそ
ー。あの、ね、90年代のファミリードラマで人気を博した馬の俳優、ボージャックが主役のアニメです。ヒューマンギャグコメディアニメかな。まあ、いわゆる大人向けアニメだね。子供向けでは全くなくて。その、昔、もう言ってしまえばフルハウスみたいな感じのドラマにボージャックが主役で出て、
うんうん、
その時バカほど売れるわけよ、
うんうん、
その時に死ぬほど大金を稼ぐわけ、
うんうんうん、
でそれから20年後の現代になって、こう昔の名声にすがりついたり、その名声に縛られたりしながら、自分の人生を生きていくっていうアニメなのね。
なんか重たい感じがするけど、
結構重いね。なんか、こう、ボージャック自体が、ちょっと薬物だったり、アルコール依存症だったりするんだよね。で、自分はまだできる。俳優としてまだまだもっといろんな役ができるんだって思うんだけど、あまりにもその90年代のホームドラマのイメージが強すぎて、結局それに関連した仕事しか自分に回ってこなくて、イライラしちゃうとか、
はいはいはいはい、
なんか、その、ホームドラマの時に自分の娘役、で、3人の娘とね、生活も本当、なんか、 フルハウスなんだけど、うん、その3人の娘たちの役だった1人の子と、
うんうん、
体の関係を持っちゃって悩んだりとか、うん、もう本当自分は娘と思って接してきたけど、うん、久しぶりに会ったらその子ももう子役で売れちゃったから、
うん、
あんまりいい育ち方ができなくて、
うん、
その子もちょっと依存症になっちゃって、うん、2人でアルコール決めて、
はいはいはい、
車走らせて、
お
性行為しちゃって、
とんでもないな、
わけわかんなくなっちゃってみたいなストーリーがあったりとか、でもそこから
うん、
こう更生施設に入って更生しようとしたりとか、
なんか現実的だね、更生施設入るみたいな。
いやそうだ、それを、うん、まあやっぱりその馬なんで、
うん、
そこがうまいよね、人間じゃないんで、
うんうんうんうん、
人間もいるんだけど、
うん、
馬だったり猫だったり犬だったり、
うん、
いろんな種族がいるのよ。
はいはいはいはいはい。
だから下手にリアルになりすぎないというか、
あちょっとポップというか、
そうリアルなんだけどあくまでギャグなんだよ。
うん、
馬がこんなことやってるのありえないでしょ、面白いでしょ、でもやってることはシリアスというか、
うん、
なんかちょっと風刺的なものを感じる、
はいはい、じゃあまあ暗い気持ちにならずに見れるみたい
な。ならないです、
うん、
ならないです、全然ならないです。
ああよかったよかった。
でめっちゃ人気があるから、うん、これシーズン6まで6まであるの。
めっちゃある。
しかも1シーズン12話あるから
めっちゃある。
めちゃくちゃ人気があって、ネットフリックスでも。
すごい。
そう。で、人気がありすぎて、その、うん、ボージャックが90年代にやってた、ホームドラマをアニメ化して、
うんうん、
また別のそのシリーズを作ってたバカ騒ぎっていう
題
名なの。そう。
うん、
だぜひね、まあ、お時間がある、年末お時間があるぞって方は、一気見して、
うん、
まあ、最後やっぱりそのボージャックがどうなっていくのか、
うんうんうん、
人として俳優として、まあ、人じゃない、うん、馬として俳優としてどうなっていくのかっていうところを見ながら周りの人たちの人生を変えていくっていうのがあるので、
うんうん、
ぜひご覧ください。
はい。
でちょっと最後なくなりそうなんで、うん、3つ目、
はい、
最後にします。
あらも、
エバーアフターハイ。
エバーアフターハイ、
これもネットフリックス。
ああまたネットフリー。
これはね、
うん、
あの、ゴリゴリの、女児アニメです。
うん、
で、バーン顔キュッシューって書いてるに、爪楊枝みてえな手と足の女の子たちがたくさん出てくる。
ドレス着てる？
着てます。
あ、やったー。
あのこれが、全寮制の学校の話なんだけど、
うん、
毎日みんなドレス着てる。信じられねえぐらい高いハイヒール履いてる。
ちょっと待って、学校なのにドレスなの？
そう、みんなドレス。で、それがね、
うん、
ね、おとぎの主人公、みんな誰でも知るおとぎ話の主人公たちに、
うん、
もしも娘や息子がいたら、
2世の話みたいなことか。
2世の子たちが全寮制の学校に通ってて、うんうん、そこで巻き起こるいろんなティーンエイジャーのあれやこれやのアニメなのよ。もうギラギラ。
ギラギラ。
もうキラキラ。空っぽにしてみて、頭を。って思う。
どんなおとぎ話？
まあ、例えば、白雪姫の娘とか、その白雪姫の、
うんうん、
を殺そうとした魔女の娘がいたりとか、
はいはいはい、
あとは普通にアリスの娘、
あ
白うさぎの娘。
あ、じゃあもう主人公だけじゃなくてってことな
の？そう、全員そう。マッドハッターの娘とか、いろんな子たちがいて、まあ、親の、その、
うん、
なんだ、特徴は引き継いでるんだけど、
うん、
自分の人生を、
うん、
まあ、親が敷いたレールの通りに生きていく、
うん
うん。要は白雪姫の娘だったら白雪姫と同じように、
うんうん、
お姫様として、
はいはい、
自分が毒リンゴを食べて、運命の王子様にキスをされて、生き返って幸せに暮らしていくっていう人生を送りたいのよ、
うんうん。
白雪姫の娘は、
うん。
でも、白雪姫を殺そうとした魔女の娘は、
うんうん
うん、自分は悪者にはなりたくないと、はい、なんで好き好んで人を毒殺しなくちゃいけないんだ、
うん、
だから私はお母さんと同じ人生は歩みませんって言っちゃうわけ、
うんうんうん、
でも白雪姫の娘はこの魔女がいないと毒殺されないからそれは困るのよ。
そうな、うん、
それをこう、
はいはい、
お互いにいろんなことを経験し合いながら、
うんうん、
いややっぱり物語の通りに生きていくのが幸せなんだって思ったり、やっぱり自分がいいと思う人生、
うんうんうん、
物語通りではなくて、うんうん、生きたいように生きるのが素晴らしいんだって思ったり、
うんうん
う
ん、
そういう葛藤も描いていく。
あ、なんかナロミを感じたね。
本当か？
本当。あ、よくあんの。なんかその なんかその悪役令嬢が主人公で、うん、で自分がその悪役って知ってるからこそ、うん、いや私はそんなことしたくないから、うん、物語の通りには進まないようにいい子になろうみたいになったりとか、そうそうそう、きっと好きだな
多分好きだと思う、うん、で本当にね、なんかティーンエイジャーたちのなんか独特な階級社会みたいなのが垣間見えたり、派手だからって、
うんうん、
本当に内心が派手かどうかわからなかったりとか、
あ、
そういうところがねすごく魅力的な映画で、あ、アニメでね、
うんうん、
私これを見た時に、うん、なんかセックス&ダシティを見た時の気持ちになる。もっとちゃんとしなきゃなもっとなんかおしゃれしなきゃなとかもっと街に出なきゃなって思う気持ちに、
ロジアニメを見て、
ロジアニメを見てセックス&ダシティを見た時と同じ気持ちになったんで、
すげえ。
これはね、良き女子アニメだと思います。
いろんな教えを。
はい。
すげえなぁ。
こんなもんですかね。
はい。
まぁ、やっぱ二人で話すと長くなっちゃうので、どうしてもノミネートが少なくなってしまうんですが。
申し訳。
はい。では、
はい、
私の勝手にアニメアカデミー賞、
はい、
海外アニメ賞、対象は、
はい、
ボージャックホースマンです。
おー、ボージャックホースマン、おー、ボージャックホースマンか。
私は、
うん、
やっぱりその90年代のホームドラマがもともと大好き、
そうな、
はい、あのフルハウスももちろん好きだったし、うん、他のやつもずっと見てたし、
うん、アルフとか、
とか、ああね、そうボーイミーツワールドとか大好きだったから、
うんうんうん、
なんかで実際そのそこで出てた俳優さんたちが大人になって、
あ、
なんか、まあ、ちょっと問題起こしちゃったりとかもする時もあるわけ、うんうんうん、なんかそれがねリアルに反映されてるんだけど、
うんうんうん、
でも面白おかしくて、
うんうんうんうん、
でも葛藤してて成長してって、
うんうん、
でそれを支えてくれるマネージャーだったり友達だったりも、
あ、
でも何かにその人たちも悩んでて、
うん、
でもボージャックの影響で自分たちも変わっていくっていうところが、
あ、いいアニメだね、
本当に素晴らしい。でしかも何がいいってちゃんと全部吹き替えがついている。
あー、すごい。
ネットフリックスは人気がなくなったところから一切あの吹き替えをつけなくなるのであ
ー、危なー、
はい、
よかった。
ボージャックは最後の最後まで、
あー、やった、
吹き替えが、はい、ついて本当に良かったなと思うので、ぜひお時間がある方はね、
はい、
ネットフリックスに課金をして、
あー、バイバイ、
見ていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
熱量と持ち数をお聞きの皆様、関口ジョニーズです。よろしくお願いします。熱量と持ち数、年末恒例、毎年年末恒例の勝手にアニメアカデミー賞、自分が今回紹介したいのはアニメ映画賞でございます。パチパチパチパチパチパチパチ、あれ去年もやったのかな。なんかカードゲーム賞とアニメ映画賞をなんだかんだやってる気がするんですけども、まあ自分もなんだかんだアニメ映画今年、まあアニメ映画しか見ないですよ、ほとんど。年一じゃねえや、月一ペースぐらいでは見てたのかな。だからいろいろ語りたいアニメ映画があるんですけども、まずはまあ、早速、これ2023年か、捉えていいんですかわかんないですけども。ザ・ファースト・スラムダンク。まあ、正確にはこれ去年の12月、2022年12月公開なんですけども、2022年12月だったらもう2023年でいいでしょっていう勝手な判断のまま。まあ、ちょっと感想を言いたいんですけども、まあ、自分が今年見た映画なので、ただそのスラムダンクに関しては、熱量と文字数の別の回で、自分と、サンキュー達夫さんが感想を言い合ってる回があるので、よければそちらを聞いていただきたいなぁと。自分がその時、桜咲き花道と同じく背中を痛めながら、共感しながらスラムダンクを見たっていう話をしてると思います。ただその後に、スラムダンクを全く読んだことない後輩が、あの、ザ・ファーストスラムダンクを見たらしいんですけども、あの、最後の、まあ、原作読んでる人なら知ってる、もう音もなしに、ただただ試合が進んで最後、左手は添えるだけからのパス、ハイタッチ、バーンってやるやつが、 その映画では、その白くモノクロの感じで、本当に音もなく、その左手も添えるだけっていう声もなく表現されてて、多分そっちの配信では言ってると思うんですけども、その映画館からその鼻をすする音とか、その感動して、ちょっと涙が流れてる音がしたんですけども、そのスラムダンクを読んだことない後輩が、そのシーンになった時に、笑いそうになったっつって、こいつ正気かって思ったんですよね、あの超感動的なシーンを。なんでこんなに静かになって、それこそすすりになって声とか聞こえて、なんでみんなこんな、なんか、真剣に見てるんだろうっていうのが逆に面白くなっちゃったって、ヘラヘラヘラヘラ言ってて、ちょっと、手出そうになりましたね。ダホーって。しかもね、去年、だ今年か、スラムダンクの聖地巡礼に行ってきたんですよ。9月ぐらいに、鎌倉高校前、神奈川高校、湘南だった、あの有名な踏切がある、あのところに見に行ったんですけども、日曜日、しかもその日がたまたま、ファーストスラムダンクの映画の最終公開日だったらしく、それも重なってか、すごい人がいて、その中、踏切に、と、入って、なんか、再現する。本当はなったら、ワールドウォーター全員で見に行って動画とか撮りたかったんですけど、人が多すぎて、それどころじゃなかったですね。やっぱ、スラムダンクの人気って、逆に今すごいんじゃないですかね。それ外国人とかも、なんか、桜木花道のコスプレをして、一緒に写真撮りますよ、みたいなこと言ってる人もいたんですけども、お前が邪魔なんだよって思ったりしてました。で、他にも見に行った映画といえば、グリッドマンユニバースかー、面白かったなー。グリッドマンとダイナゼノンのその後のまとめて話のグリッドマンユニバースも、ロボットもの、まあ、ロボットものと捉えていいかわかんないですけども、男の子が好きなものは全部入ってたもん。やってほしいことが全部入ってた。見た人は全員わかると思うんですけども、自分は、見る前から、その、グリッドマンの、主題歌、ユニオンと、ユナイト、ユニオンか、と、ダイナゼロのアン、インパーフェクトか、が、なんか流れながら戦うシーンがあったらいいなーって思ってたら、もうド直球でそのシーンがあって、その、主人公が、ちょっと言いながらちょっと泣きそうになってるんですけど、ピンチの時に、その、ダイナゼノンが現れて、変形すると同時に、インパーフェクトが流れて、しかもそのインパーフェクトかな、なんかもう、知性が、さあ皆さんご一緒に、ダイナゼノンバトルゴーって言ってから、言っても、サビに入って、で、これ来たらもしかしたらあんじゃないと思ったら、そのまま続けて、グリッドマンの方の曲も流れて、で、そのままユニバースの主題歌が流れるっていう、激アツ展開で、しかもユニバースっていう、まあ、名前がついてるって、あれはネオバース?ん?ネオ?メタバースか。グリッドマンがなんかいろんな可能性が存在してるみたいな話だったんですけども、本当に本来の特撮の方の電光超人グリッドマンの方も拾いつつ、ああ、こんな展開するんだと思いながらもう胸アツになりながら見ました。グリッドマンは本当よかった。他にも多分自分が見た映画だと、響きユニフォーニアムアンサンブルコンサートコンテストかは UFO が今日ありが帰ってきてくれたなーって感じですね。来年の2024年の4月から4期が始まるのかな。それに向けての前哨戦みたいな感じだったんですけども、クミコが二人がなんかもう通じ合った上でのイチャイチャが見れてとても最高でした。映画見ながら何回もたえたことか。あとは、まぁ、ちょっとアニメ映画じゃないけど、仮面ライダーギーツと、ドンブラザーズは前か。ドンブラザーズが今年やったんだっけ?それは去年か。キングオージャー。キングオージャーに今ハマってるんですけども、それ朝関連で言うと、プリキュアオールスターズ F はもうためらいなく見に行きましたね。プリキュアオールスターズ F こと、こそ、今までのプリキュアが全員出るんで、ちょっと何回も、見ないと、ちょっと何がどこにいて何が起こってるのかちゃんと確認できないんで、これはブルーレイ案件じゃないかな。ね、今の、プリキュアも、ヒーローガール、あ、ヒーローガールスカイプリキュアか、も見ててとてもやっぱ、 CG アニメではなかったもんな、全キャラ、まあ、多少活躍に差はあれど、今のこの時代に全キャラコラボするってのはなかなか、まあ、プリキュアも今増えすぎちゃって、大人プリキュアとかもあったりするも、絞らないと大変なんだろうけど、それでも多分全員出てくれたんで、劇場で見た方が、大画面で見た方が、多分誰がどこにいるかが分かりやすいんじゃないですかね。あとその朝つながりで言ったら、デジモンアドベンチャー02の映画を見に行ったんですけども、自分、鬼太郎をまだ見に行けてないんですけども、デジモンアドベンチャーも、その、鬼太郎がだいぶホラー寄りだって聞いてるんですけども、デジモンもだいぶホラーなので、ホラーが好きな人は見に行った方がいいし、ホラーが好きじゃない人は覚悟して見に行った方がいいですね。ゲストキャラと尾形恵さんと、キャラクターと、くじみやさんがやるウッコモンっていう、まあ、オリジナルの新規のデジモンがいるんですけども、そのウッコモンがね、すげえ怖えんすよ。いや、なんか、くじみやさんがなんか可愛らしい声で、なんとかなんとかだよ、みたいな感じで、僕は君のために、君の友達になるために現れたんだよ、みたいな無邪気な感じで話すんですけども、その無邪気が、なんか一方的な感じで、ウッコモンが、なんか、やりすぎちゃって、そのパートナーの子が、もう君にはついていけないよ、みたいな感じで、バットを振り上げて、バットを振り上げるシーンがあるんですけども、そのまま、コモンを叩いちゃうのかなと思ってたら、絆の証であるデジバイスっていうパートナーの証のおもちゃみたいなのがあるんですけど、そっちをぶったたいてくれて安心したんですけども、もうマジでグロシーンが現れるんじゃないかってくらい、ウッコモンにはちょっと、窓まじの旧米味があるというか、画面がすんごい暗かったんで、あとね、デジモンアドベンチャー02はもったいないのが、インペリアルドラモンも、シャッコーモンも、まあ、シルフィーモンはいいとして、その2匹がね、アクション向きじゃないんですよね。四つん這いと、もうシャッコードキみたいな動かないデジモンなんで、インペリアルドラモンファイターモードになっても、もう基本的に狙撃戦だから、ポジトノレーザーとかが、格闘戦がもうちょいあったらなーって、あと、ウッコモン、まあ、私的に、そうだな、デジモンは、あと、パイルドラモンの進化そこですんのっていうところがあるので、だとデジモンアドベンチャー02見てた人はぜひ見ていただきたいなと思います。まあ、いろいろ話しましたけども、こっからがアニメ映画部門、メインでございます。私が今回、勝手にアニメアカデミー賞アニメ映画部門、エントリー作品いろいろありましたけども、対象を与えたいのは、こちらです。青春豚野郎はお手書きシスターの夢を見ないと、青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない。この青春豚野郎2作の対象をあげたいと思います。いや、自分なんだかんだ、青春豚野郎は1個前の劇場版から今年の理解2作とも追ってて、好きなんだな、なんか根本的に。再放送とかやってて、なんだから全部見ちゃうし。お手書きシスターの方は主人公の妹の楓がアニメ本編で最後、本来の人格に戻っちゃって、その時の本来の人格に戻ってからのその学校への受験の話なんですけども、それはなんで主人公の作田と同じ学校に行きたいのかっていう理由が判明するシーンで号泣するのと、エンディングが、ドゥドゥルル、ドゥドゥルル、デトロイメーライが、まあ、久保ゆりかさんが歌ってるんですけども、歌ってるのが、漢字の楓と、カタカナか、ひらがな、どっちか楓だから、二人で歌ってるっていうのが、ちゃんとスタッフロールに流れてて、それがもうまたグッときたんですよ。で、そこで終わったと思ったら、これが8月ぐらいに見に行ったんですけども、ランドセルガールの夢を見ないが12月に公開ってなって、まだ続くんだーって。まあ内容としてもまだ全然内容続く内容だったんですけども、そのランドセルガールも、まあ今まで、まあ、ヒロインたちを救ってきた厚田が浅田が、自分の家族と向き合う話で、これもいい話があるんですけども、 ちょっとね、さっきのスラムダンクの話に通じるんですけど、スラムダンクの現場、聖地巡礼に行ってきたんですけども、自分はちょっとわがまま行って、そのままちょっと先に行った、七里ヶ浜駅に行ったんですね。だから時期的には、お出かけシスターを見に行った後に、そしたら、まあ、アニメ本編でもちょくちょくその海岸が出てきてるんですけども、あ、ここ、あそこの海岸じゃーんって、行ってすぐわかる感じで、やっぱ七里ヶ浜がすごい舞台として、それも再現されてるんだなってすごい実感して、その海岸にちょっとかかってる橋とか、その学校とか、そこから見える、鎌倉じゃなくて夏だっけ、あそこ。小田急じゃなくて、ちょっと出てるとこ、名前が出てこなかったおじさんだな。まあ、そこを見に行ったんですけども、その帰省地巡礼した後に、次ランドセルガールを見に行ったら、より深く楽しめて、その七里ヶ浜高校と駅前にセブンイレブンがあって、まあ、そこでちょっと買い物とかしたんですけども、そのセブンイレブンもまさに出てきてて、まあ、セブンイレブンっていうか、まあ、ちゃんとコンビニとして出てきてるんですけど、で、七里ヶ浜駅前もめちゃくちゃ見たことあるってなりながら見て、すっごい臨場感たっぷりに見れたんで、まあ、東京からでも七里ヶ浜は遠くないので、一回、行ってみたらいいと思います。すごい、もう君の名はバリに見たことあるところが目白押しなんで、聖地巡礼、青春豚野郎の聖地巡礼はおすすめです。まあ、ランドセルガールは多分まだ公開中なんで、まだ内容は深く言えないんですけども、自分は何回も泣きました。まあ、お手書きシスターからもちょっと、まあ、がっつり、話が繋がってるわけではないですけど、見といた方がいいなっていう。あの、多分また、なんか大学生編が制作が発表されて、多分劇場の三部作がめちゃくちゃ多分、間に挟まってて、ちゃんと繋がってると思うんで、楽しみたい人は、その劇場版を見た方がいいと思います。ね、私長々ちょっと映画の話をしましたけども、まあ、年上げたらすぐにね、もうびっくりしましたよ、もう。ガンダムシードの劇場版が本当に完成見れるんだと思って、20年前に発表されたものがやっと見れるんだっていう、これはとても楽しみにしております。これがどうやら27日の配信予定らしいんですけども、これが公開される頃にはおそらく自分はスパイファミリーを見てると思うので、もう映画漬けの毎日を送っております。以上、関口ジョニーズによる勝手にアニメアカデミー賞、アニメ映画部門。大賞は、青春豚野郎はお出かけしたの夢を見ないと、青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ないでした。ご拝聴ありがとうございました。
はい、というわけでここまで聞いていただきましたけれども、一気に全部発表しようかなと思ったんですけれども、皆さんちょっとずつ長いので、トータル2時間以上になってしまっているんですよね。まあ、なのでここをまでを前半として、まあ明日ないし明後日ぐらいに後編という形に配信しようかと思いますので、お楽しみください。後半へ続く。で、感想などがありましたら、熱文字@gmail.com あるいは、インスタグラム、ツイッターなどではハッシュタグ熱文字 netsumoji に送ってください。お楽しみ。
私に